聖書を朗読いたします。本日主が我々にお与えくださった御言葉はイザヤ書9章1節から7節、ヨハネの福音書8章12節です。イザヤ書9章は旧約聖書1180ページ、ヨハネの福音書8章12節は新約聖書195ページです。司会者が続けて、お読みいたします。イザヤ書9章1節から7節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が負う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミリアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣類は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ヨハネの福音書8章12節。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。神様からのメッセージに共に耳を傾けましょう。赤木海先生より平和の君、世の光と題して主からのメッセージを取り継いでいただきます。赤木先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。今日は12月24日クリスマスの前日です。2000年頃前にキリストであるイエス様はお生まれになりました。明日はそのお祝いです。町中に多くのイルミネーションがあり、多くの人にとってはそのイルミネーションがきれいな季節の象徴でしかなくても、私たちにとってはキリストが世の光としてお生まれになったことを思い出せるものなのです。ですから、町中だけでなく、多くの教会やクリスチャンの家の外にも、中にもイルミネーションの電飾などのクリスマスの飾りがあります。しかし、さまざまな理由でクリスマス用イルミネーションだけでなく、他の光もない教会もあります。昨年の冬、 平均してウクライナの家庭は5週間電気がありませんでした。今年の10月にガザの最も古い教会の上にイスラエルの爆弾が落とされました。電気があってもクリスマスの飾りをつけない教会もあります。今年ヨルダンとヨルダン川西岸地区の多くの教会はこの戦争の時に祝いの飾りをつけるのがふさわしくないと考え、戦争で苦しんでいる人たちと共感するためにクリスマスの飾りをつけないと判断しました。イエス様が生まれたベツレヘムにあるいくつかの教会もそうなのです。またニューヨークのタイムスクエアのクリスマスの飾りが公表されたときに大きなデモが、それに反対する大きなデモがあって、それに参加する人たちは戦争によって命が奪われる人のことを忘れ、祝いを楽しむのは悪いと主張したのです。戦争によって世の光が消されるのでしょうか。多くの命が奪われるときに世の光がなくなるのでしょうか。イエス様は、私は世の光ですと言われましたが、平和が奪われるとき、何の光もないように見えるときに、それが役に立たないメッセージなのでしょうか。平和の時のためのメッセージだけなのでしょうか。このクリスマスの前日にイエス様が言われた、私は世の光ですという言葉とその意味を考えていきたいと思います。まずイエス様は何に対してこの言葉を言われたのでしょうか。ヨハネの福音書8章12節にこう書いてあります。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。この箇所の前にヨハネの福音書の中で光が言及される数箇所があります。ヨハネの福音書の冒頭に、この方には命があった、この命は人の光であったなどとあり、3章19節ではイエス様はその裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことであると言われます。しかしイエス様がご自分が世の光であると言われる8章では、その前にイエス様が誰かに関する議論、そしてイエス様の出身についての議論がありました。皆さんがご存知のようにイエス様はベツレヘムでお生まれになりました。多くのクリスマスキャロルの中でも出てくることです。しかしイエス様はベツレヘムではなくガリラヤのナザレで育てられました。イエス様の教えを聞いた人たちの議論がヨハネ7章40節から42節でこう述べられています。群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだと言った。しかし、このように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。その最後の人たちは、ミカ書5章2節を覚え、メシアがベツレヘムから来るはずだと知っていました。その箇所にこう書いてあります。 ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。この出現は昔から、永遠の昔から定まっている。私たちはイエス様がベツレヘムで生まれたと知っていますが、なぜベツレヘムではなくナズレで育たれたのでしょうか。イエス様はナズレ出身者として知られていたので、群衆の中にイエス様が本当にメシアかと戸惑っている人がいました。しかし祭司長たちやパルサイ人たちはその人たちのように戸惑いませんでした。むしろイエス様がキリストであることがありえないと主張し、平等にイエス様の教えを聞くべきだと言ったネコデモに対して7章52節でこう言います。あなたもガラリアの出なのか、よく調べなさい。ガラリアから預言者は起こらないことがわかるだろう。ガラリアについて調べなさいと言いました。調べたらメシアでも他の預言者でもガラリアから来ないとわかるはずだと主張したのです。しかし実際に聖書の中でガラリアについて書いてあることを調べたら何が見つかるのでしょうか。またそれとイエス様が世の光であることとの関係は何なのでしょうか。それが分かるために旧約聖書で出てくるガラリアを考えていきましょう。旧約聖書ではガラリアという地域とそこで起こった出来事が出てきても、ガラリアという言葉そのものは数箇所でしか出てきません。ヨシュア記と歴代史ではイスラエルの部族に与えられた土地の記述の中で出てきますが、旧約聖書の歴史の書の中ではそれ以外に列王記の2箇所にしか出てきません。第一列王記9章11節ではソロモンは神殿の建設の手伝いをしたツロの王ヒラムにガラリアの町を20あげましたが、ヒラムはそれらの町に気に入りませんでした。イスラエルの北境のにあるあんまり立派ではない町だったようです。後に第二列王記15章でアッシリアとの戦争でガラリアがアッシリアに取られ、そこに住んでいた人たちは捕囚の民にとなりました。後にはイスラエルの北王国全体が捕囚のためになりましたが、最初にアッシリアに取られてしまったのは北境のガラリアだったのです。預言者の書を見るとイザヤ書でガラリアは異邦の民のガラリアと呼ばれます。イザヤはアッシリアとの戦争によるイスラエルとユダの状態を記述し、8章21節22節でこう言います。その人は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。顔を上に向け、自分の王と神を呪う。彼が血を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。これらの箇所からガラリアは他の国に渡され、または取られたことがある境の地域で 評判の低い地域だったと分かります。戦争で苦しんでいたところでした。闇と死の影の地だったのです。預言者たちが言ったように、イスラエルが捕囚の民になったのは神様の裁きによることで、その時に罪の暗闇も死の暗闇も戦争の暗闇もあったのです。イザヤはそのように苦しむ人に対してどう話したのでしょうか。何の光が見えない戦争で苦しんでいる人たちに対してどのような言葉を伝えたのでしょうか。イザヤが伝えたのはクリスマスのメッセージだったのです。そのクリスマスのメッセージはイザヤ9章1節から7節にあり、次にその箇所を見ていきましょう。まずイザヤは9章1節にこう言い、イザヤは9章1節でこう言います。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガララヤは栄養を受ける。ガララヤの闇がなくなるのです。恥ずかしめを受けたが、ガララヤは栄養を受けるのです。次に2節はこう続きます。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。イエス様がヨハネ8章12節で言われた言葉を思い出しましょう。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。聖書の中にガレラや歩く、闇、光という言葉が一緒に出てくるのはこのイザヤ9章とヨハネ8章12節という2箇所だけなのです。しかもヘブライ語とギリシャ語ではその言葉は全く同じ順番で出てくるのです。イエス様は直接イザヤ9章へ言及され、それによってご自分が預言されたメシアであり、死の影の地に住んでいる人たちの上に輝く光であると言われたのです。イザヤはどう続くのでしょうか。9章5節で戦争状態がまた述べられますが、それが終わると示されています。まことに戦場で置いたすべての履物、地にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となるとあります。そして6、7節でイザヤはこのクリスマスのメッセージの中心につき、メシアについてこう言います。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。これはメシアについてなのです。クリスマスにお生まれになったイエス様についてなのです。イエス様、イザヤは一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられるというのです。イザヤがこの言葉を言ったときに、 平和の中で軽く自分の季節の祝いを楽しんでいる人たちに対する言葉ではなく、戦争の闇、罪の闇、裁きの闇、死の影の闇の中で苦しんでいる人たちに対する言葉だったのです。世の権力者たちは自分の高慢で国を動かしたり、弱い者を圧力したり、戦争を起こしたりします。世は不正、殺人、姦淫、偽り、数多くの罪を犯し、神様の裁きに向かっています。しかしイザヤは、誠の裁きと正義を行う平和の君が来られるのだと宣言したのです。この方は力ある神、平和の君なのです。この方は裁きと正義を行われ、この方の平和は限りがありません。そしてこの方、この光は苦しみと闇のあったところ、恥ずかしめを受けたところ、民が闇の中に歩んでいる、人々が死の影に住んでいるガルラヤから来られるのです。御子なる神が人間としてお生まれになったときに、予言された王であったのに、小さなベツレヘムという町で貧しい家族に生まれ、まぶねの中に寝かされました。またまだ小さい時に命が狙われ、家族がエジプトに避難しました。帰ることができた時にガルラヤで育てられ、しかもガルラヤの中でも特に低評価されたナゼレで育てられたのです。当時ガルラヤに一時的な平和があっても、戦争歴が多い地域でした。紀元前63年にローマ帝国の支配下になった地域でもありました。しかしメシアであるイエス様がガルラヤから来られるのは必要だったのです。イザヤはそこでも光が輝くと予言されたからなのです。ですからイエス様の出身地に関する議論があったときに、イエス様は、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと言われました。その光は貧しい人の苦しみ、命が狙われる人の苦しみ、自分の国から避難する人の苦しみ、見下された人の苦しみ、戦争のあったところに住んでいる人の苦しみ、自分の国が強い国によって奪われた人の苦しみをご自分で経験されたのです。しかしそれだけではありません。世の闇、死の闇、罪の闇にいる人々のための光として、闇を愛した世に来られ、私たちのために死と罪のための裁きも経験されたのです。死の闇、罪の闇で苦しんでいる人に対しては、最終的にその死と罪の問題について何もできないなら本当の慰めになりませんが、イエス様は私たちのためにその死と罪の裁きも追ってくださったのです。ヨハネの福音書の中でイエス様がご自分が光であると言われる箇所は他もあります。イエス様は12章23、24節でご自分の死についてこう言われます。人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。 その後に46節でその説明と続きがとしてイエス様はこう言われます。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。闇を愛するように住んでいる人に光を与えるために、死の陰に住んでいた私たちに永遠の命を与えるために、自分の罪で神様の栄光から離れてしまった私たちに許しと神様との和解を与えるために、この光は死なれ暗い墓の中に置かれ死の闇に入られたのです。しかしその光は消されませんでした。日曜日の明け物の時に命を与えてくださる光は命に変えられ、その以降世々限りなく生きておられるのです。イエス様は世の光です。しかしイエス様は私たちクリスチャンも世の光であると言われました。マタイ5章14節から16節にこうあります。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠されることができません。また明かりを灯して升の下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝せなさい。人々があなた方の良い行いを見て、あ、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。その光は私たち自身からの光ではなく、私たちは世の中でイエス様の光を反映するものになっています。イエス様が平和の君と世の光として闇の中に住んでいる人の重荷を負ってくださったように、私たちも隣人を愛し隣人の重荷を負い、イエス様の光によって輝くものになりましょう。神の子供と呼ばれるものとして平和を作るものになりましょう。闇の中で苦しんでいるすべての人を神様がお与えになったご自分の一人子であるイエス様という光に導きましょう。世の光であるイエス様は平和の時のためだけなのでしょうか。そうではありません。むしろ世に平和がないからこそイエス様が世の光としてお生まれになったのです。また人間の罪で神様との平和がなかったからこそイエス様が世の光としてお生まれになったのです。人間の心に闇しかなかったからこそイエス様が世の光としてお生まれになったのです。クリスマスのイルミネーションがなくても、電気がなくても、水も食べ物がなくても、この世の命さえなくても、この光は永遠に輝くのです。戦争も憎しみも罪も死も決してこの光を消すことがないのです。この命の光を信じる者は死んでも生きるのです。その光はベツレヘムに生まれた私たちがクリスマスで祝う光であるイエス様なのです。お祈りします。私たちの愛する天皇お父様、世の光としてあなた様の一人子私たちの主イエス様を与えてくださったことを 感謝いたします。世には闇が多いです。戦争の闇、苦しみの闇、死の闇、そして私たちの心にある闇もあります。しかしあなた様はイエス様の十字架と復活によって光を与えてくださいました。新しい永遠の命を与えてくださいました。感謝します。どうか私たちも世の中で光となりますようにお願いいたします。どうか私たちも多くの人を本当の世の光、イエス様に導くことができますようにお願いいたします。どうかこのクリスマスの季節に多くの人はこの光を初めて見ることができ、あなた様の福音を信じるようにお願いいたします。このクリスマスのお祝いを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに対する応答として静まりの時を持ちます。共にお祈りのひとときとしたいと思います。